東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野教授の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、前回のフィリピン台風肺炎災害に続いて、今朝はネパールの地震災害と医療の対応についてお伺いできる、はい、ということなんですが、はい、昨年の4月ですよね。
そうです、
はい、あの地震でも大変多くの、被災者が出ましたですよね。
そうですね、
はい、
あのネパールっていうのは、ヒマラヤ山脈のふもとにあるわけですね、
はい、
でそのヒマラヤ山脈っていうのはもともと大きな地層の動き、
はい、
地殻変動の動きによってできたところで、非常に地震が多いところなんですね、ですのでネパールの人たちは、地震というものは来るもんだというふうには思っていたわけなんですね、
はい、
ところがやはりかなりカトマンズという首都の割と近くの、ところから直下型に近いような形で揺れが起こってですね、
はい、
で大きな被害が出たんですね。全体で8000人という方が亡くなりました、
はい、で負傷された方も本当に2万人を超した。
そうですね、
ですよね、
はいはい、
でこちらでのその医療の対応はどうだったんですか。
はい、実はネパールはそういう土地柄ということもありまして、ネパールの病院の人たちはですね、災害に対するトレーニング、それからそれを教育するプログラムというものが実はしっかりあったんですね。
あ、そうなんですか。
はいはい、これはプログラムの方はホーププログラムというふうに HOPE ですね、
はい、ホープ
で日本語で訳しますと、病院の健康危機に対する備えの教育プログラムというふうな感じなんですね。ホスピタルプリペアネスフォーエマージェンシーズというのの頭文字を取ってるんですけども、
ど、
はい、そういう病院がなんか危機的な状況にあった時の準備はどうしたらいいかというプログラムがもうずいぶん前からトリブバン大学というネパールで一番古い大学を中心にして、ネパールの各地の大学あるいはいろんな主要な病院にはそういう教育がなされていたということですね。
へー、
はい、ですから災害が起こった時に病院の関係者はどういうふうに行動するべきかということがあらかじめ教育されていたということになります。
はい、ということは、じゃあ この地震の後もその医療対応は比較的うまくいったと言えるんですか。
そうですね、あれは実は土曜日の午後に起きまして、
はい、
ネパールというのは土曜日が休日なんですね。
あ、そうですか。
ですので医療関係者も、
はい、
休日の出番の人を除いては、休日だったわけなんですけれども、すぐさま病院に駆けつけて医療対応をしたということになります。で、実はネパールは非常にまだやはり生活のインフラそのものが乏しいので、下痢というものがですね、下痢あるいは感染症というものが非常に大きなその死亡の原因になっていたんですね。ですから外傷の手当てというものももちろん大切なんですけれども、
はい、
災害が起こった後に、汚い水を飲んだりあるいは手で触ったもので食べ物を触ったりすれば、感染症が大流行してですね、ただでさえそういうものが流行りやすい土地なのに、災害が起こった後にそういうものが流行すれば本当にひどい被害になるので、病院の人たちは外傷の手当てをすると同時にですね、そういった下痢が流行らないように周りの人々に、携帯電話の SNS やそれからラジオ、こういったメディアを通じてですね、感染症を予防するための対策というものを、広告して周知したということがあります。
その手を洗いなさいとか、
そうですね、
飲む水を選ぶようにとか、
そうですね、
ということですか。
そうですね、それからあとトイレの問題ですね、こういったものはなるべくそのきちっとした排泄する場所を決めてやりなさいというふうなことですね。
ああ、そうですか。へえ、はい、一方国際支援、このネパール地震の時もだいぶ入ったと思うんですが、こちらはどうだったんでしょうかね。
はい、ネパールもやはり発災直後にですね、ネパール政府が正式な要請を出しまして、国際的な医療支援というものがすぐ始まりました。
はい、
でただですね、そのネパール政府と WHO、国際保健機構といったものが協力をして、 どういうチームがどの領域に行ってもらうかというものをコーディネートをですね非常に早い時期から行いました。その結果ですね、カトマンズ空港というものが支援に来るチーム、あるいはインド中国といったあのネパールを挟む両大国ですね、こういったもののヘリコプターとかが非常にあのたくさん飛んできてものすごい混雑になったんですね。ですのでネパール政府は、これでは混乱がひどくなるばっかりだというふうに判断をしてですね、だいたい発災から1週間後ぐらいにですね、スタンドダウンという
スタンドダウン
待機せよと、まだカトマンズ空港についていない医療チームはこれ以上来るとかえって混乱を悪くするので待機してほしいというあの指令をですね、国際支援のその情報のメカニズムを使って、出したんですね。ですので、だいたいやはり150チーム近くの国際医療支援チームが来たんですけれども、それ以上のチームはやはり待ってくれというふうに言われて待機せざるを得なかったということになります。でそれがまた十分だったわけなんですね。であのカトマンズ震源はゴルカ地方というカトマンズからはちょっとかなり離れたところにはあるんですけども、ゴルカ地方カトマンズを中心としたですね、だいたい14ぐらいの州が割とひどい目にあったんですね。でそこの中で一番ひどかったそのシンドバルチョークというところにあの当然メディアも入ってみんながみんなシンドバルチョークに行きたがるんですけども、実はもっと多くの広い地域の人たちが非常に被災をして困っていたということになります。ですので、このチームはここに行ってくれ、このチームはこういうことに行ってくれということを指令を出したというのが一つ、それからですね、国際医療支援チームにきちっとした医療行為をしてほしいというのが当然政府としてはあるので、ガイドラインですね、外傷に対するガイドライン、それからあのお産やそれから新生児、それから妊婦さんに対するそのリプロダクティブヘルスというものに対するガイドライン、それから外傷が起こった後リハビリテーションも必要ですからリハビリテーションのガイドライン、それからメンタルヘルス心のヘルスのガイドライン、こういったものをですね、ネパール政府はあらかじめ用意していた、あるいはそれからそのヘルスクラスターミーティングをやりながらそういったものが必要だということで、すぐさま作ってそれを支援チームに渡したということなんですね。で特に外傷はですね、四肢の切断アンプテーションっていうものをですね、行われる可能性があったわけですね。で当然必要な場合にはしなくてはいけないんですけれども、2010年に起こったハイチの地震っていうのが、国際的な医療支援の非常に反省材料としてありまして、そのハイチでは、本当に必要だったかどうかよくわからないような四肢の切断というのが勝手に誰かによって行われて、その記録も何もないというふうなことが大きな反省としてあるわけですね。ですのでネパール政府は必ずネパール人の医師が立ち会ったもとでそういう大きな手術というものはするように、その四肢切断だけではなくてですね、お腹の手術とか頭の手術とかそういった大きなものをするときには必ずネパール人医師の立ち会いのもとでやりなさいということを徹底したわけですね。ですのでその結果不必要なことは行われなかった、またネパール人の方がお医者さんが必ず立ち会ってますので、じゃあこの後はどうしたらいいっていうのは非常に分かりやすいわけですよね。
そうですね、うわでもあの意外と言うと失礼なんですが、その感染症で亡くなる方が多い国で、そこまでその災害後の医療対応が進んでいるというのは
そういうこと
びっくりですね。
ですから、きちっとした備えがあればきちんとした対応が可能だということになりますね。
あのもちろんその日本から学んでいただく点もあるんですが、逆に日本が学ぶべき点もありそうですよね。
いっぱいあると思いますね。
ですね、
実はその一般の医療従事者のやはりその常識としての災害医療というものはきちっとやはり教育トレーニングされるべきだろうなというふうには思いますね。
そうですね、分かりました。今朝は、ネパールの地震災害と医療の対応について伺いました。江川先生、今月はありがとうございました。
どうもありがとうございました。